Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。今日私は北町に新しく今日オープンいたします道の駅長岡花火館にお邪魔をしております。今日お話をお伺いするのは長岡花火館駅長でいらっしゃいます武士又和樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、改めてなんですが、この道の駅長岡花火館というのはどのような施設なんでしょうか？
はい、長岡花火を通年で PR する長岡の観光交流の新しい拠点です。花火館から市内観光につながる観光情報の発信のほか、ドームシアターのある長岡花火ミュージアムをはじめ、フードコートやレストラン、特産品販売コーナーなど、長岡の花火や食などの魅力が満載です。
私たちはちょうどその施設の目玉である長岡花火ミュージアムにお邪魔をしております。もう見渡す限り花火花火花火という感じで、お、これはなんか模型になってますが、これは？
これはですね、長岡の地図の上に信濃川のところで花火が上がっている模型になってます。
まあ、立体的に金カムロと銀カムロを表していると思うんですけど、これは小三尺玉レベルになるんでしょうか？
そうですね、金が小三尺玉、銀がフェニックスになります。
なるほど、フェニックスはこれだけ広い範囲で打ち上がっているというのがよくわかると思います。キラキラっとしたこの繊細な色なんかも結構リアルに表現されているんじゃないかなと思います。そして進んでいきますと、お、花火筒が出てきました。面白いです。これは？
これは実際に打ち上げで使っている本物の筒、ただ2尺と3尺玉の筒だけはレプリカです。
いや、本物ちょっとなかなかこうやって間近で見ることができないので、特にこの虎の、まあ、花火の下の方を飾ってくれるというね、面白い虎なんですが、これも3本細い筒が並んでいるのが扇状にって言えばいいんでしょうかね、並んでいるとちょっと面白い仕掛けになってます。そして3号、4号、5号、7号、尺玉10号、10号っていうのは長岡でもよく使い込まれているんでしょうか？若干こうサビが見えたりとか傷が見えたりとか、いいですね。その会場の雰囲気を感じますね。
そうですね、サビとかも見ていただいてこう体感してもらえればと思います。
素晴らしいです。そしてまあレプリカではありますが、2尺と小三尺玉の打ち上げ筒、とにかくでかいです。山並みつえ3人分ぐらいあるでしょうか？
いや、同じぐらいじゃないですか？
ちょっと待ってください、私と同じぐらい。まあそうですね、私もなかなかでかい方なんですが、小三尺玉の打ち上げ筒に比べると筒の長さが401センチです。
そうでしたね、失礼しました。
いやとにかくそれくらいに大きなスケール、小三尺玉こんなに大きな筒で上げてるんだよということをぜひねご覧いただきたいと思います。
長岡
NGOK。
さあ武士又さん、
はい、
ちょうど中央に位置する場所にひときわ目を引く大きな大きなビジョンがあります。これは
横15メーター、縦6メーターの超大型ワイド画面の大花ビジョンです。
大花ビジョン、大花火とビジョンを完全に掛け合わせている言葉ですね。
そうです。花火のスライドショーですとか、各種のゲームが体験できる場所となっています。
うん、じゃあせっかくですので、私も今日はちょっとゲームを体験したいと思うんですが、今から体験するのはどんなゲームですか？
これはですね、長岡花火をしろうというゲームで、
はい、
まあ、今ここに蜂の花火を打ち上げようと出ているんですが、うん、その蜂に向かって手をこう上げると、はい、その蜂が花火に変わるという。
ちょっとやってみていいですか？
どうぞ。
あ、ちょうど線があるんですよね。で、目の前の線をまたがないこの位置で蜂に向かってそうれ、あ、蜂が光り始めました。そして蜂が今なんと夜空に打ち上がって蜂の花火へと変貌しました。
はい、 すごいですよね。
すごいです、びっくりします。
そしてやっぱり、まあ、花火の基本というとこのボタンかなと思うんですが、ボタンの美しい花が今地上に咲いてます。これも
ボタンに向かって手を挙げてもらってちょっと体感してみてください。
やりましょう。それなんとボタンが光り輝いて夜空に大輪のボタンが、これまたいいですね。リアルですね。
リアルですよね。実際の花火形してますから、
はいはい、これ多分お子さんたちも体を動かしながら画面を見て自分でこう花火を打ち上げることによって花火の種類を覚えていくっていうのも面白いですね。
そうですね、まあ、ここで勉強してもらってよりもっと長岡花火を好きになってくれたらいいなと思いますけど。
さあ続きましては、この長岡花火館の目玉の一つでもありますドームシアターをご紹介いただきたいと思います。このドームシアターどんな特徴があるのか教えてください。
はい、 4K 搭載のプロジェクター3台を使って360度全方向からこう大迫力の画面と音を伝えられるシアターになっております。
これは何席今あるんですか？
104席あります、うんうん、ただコロナウイルスの対策で、席数をその半分ぐらい、51席まで減らさせていただいております。
早速体感をさせていただこうと思うんですけれども、どんな番組があるんでしょうか？
はい、まずは3分の観光フィルムを見ていただきまして、その後花火フィルム約25分間のフィルムを見ていただきます。
このシートもですね、ちょっとリクライニングができるそうですね。
そうですね、右手の方にですねレバーがございまして、こちらを引いていただけると席がこう下がる仕組みになっています。
おー、いいですね。結構楽々と見ることができますけれども、こうすることによって目の前が本当に夜空が広がっているかのように見えます。それでは早速見ていきたいと思います。さあやはりこの広角で見るとですね、自分が本当にあたかも長岡まつり大花火大会の夜のあの会場にいるかのような雰囲気になるわけなんですけれども、今目の前に映っているのは長岡まつり大花火大会の始まる前の夜空という感じですね。右や左を見ますと長岡まつりのあの提灯も揺れているわけなんですけれども、なんだか会場にいるような感覚になりますね。
そうですね、やっぱここのワイドな画面で見ると臨場感といいますか、現場にいるような感じになりますね、
はい、そして宵闇の夜空に上がっていくのはやはりこちらです。慰霊と平和への祈り、尺玉10号3発。お、今リクライニングのシートがブルブルっと揺れました。
そうなんです、あの花火がこう開く時に合わせてですね振動が来るようになってます。
会場にいるとですね、もう皆さんよくわかると思いますが、花火があの開く瞬間ですよね、お腹の底の方にズンという大きな振動が来ると思いますが、あれに似た感覚を予想以上に得ることができました。びっくりです。で先日私内覧会で実際に3分の映像と25分の映像を拝見させていただいたんですけれども、この空の煙の残り方とか、スターマインでたくさんのこう花火が上がって夜空が昼間のように明るくなる感じとか、すごくリアルだなと思いました。あとは生ビールと枝豆と煙のこう流れてくる感じの風と香りがあれば完璧ですね。ここは河川敷だと思います。
ありがとうございます。あのこれを見て、花火大会に行っていただけると嬉しいです。
長岡
NGOK。
さあ長岡花火を存分に堪能した後はグルメも楽しみたいですよね。
そうですね、この花火ミュージアムの両隣にフードコートとレストランがあります。でその他長岡の特産品販売コーナーもあるんですけれども、フードコートは洋風カツやラーメン、スイーツなどの12店舗が出店しております。で268席を設けておりまして、4種類の大型花火をモチーフにした照明で照らすのも特徴的です。正面に大型サイネージをつけておりますので、そちらで企業さんの PR ですとか市内の観光情報などを発信します。
そして反対側にも施設がありますが、こちらは？
はい、こちらではレストランと特産品販売コーナーがございます。 特産品に関しては米、酒、米菓をはじめとした長岡の美味しいものが一品が勢ぞろいするおみつぎ屋さんです。地場産品の販売のほか有料で市内16蔵のお酒を飲み比べできるブースもあります。
またこちらの施設は観光交流だけではなくて防災という面もあるということで災害時にも活用されると伺っていますが。
そうですね、災害時の避難場所としての拠点にもなっておりますし、避難された方々へ振る舞う炊き出しの場所としても使っていただくような施設になっております。
長岡の魅力を発信するということも大事ですし、安全安心を守るという拠点としてもぜひ皆さん注目をしていただきたいと思います。さあここからは花火館の幕開けを盛り上げるというオープニングイベントのご紹介をいただきたいと思います。本日18日は記念セレモニーが実施されると伺っていますよ。
そうなんです。この施設の名前を決めていただいた方の表彰ですとか、日越小学校の皆さんからの合唱、それからバルーンリリース等を予定しております。さらに今日の夜は午後7時にオープンを記念した花火の打ち上げもあります。
この放送ですね、朝7時15分からお聞きになっている皆さん、この後午前9時40分からセレモニーが開始となりますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。そして今日の午後7時から打ち上がるオープン記念の花火、どんな花火が上がるんですか？
はい、尺玉が3発上がります。
いいですね。どんな種類の尺玉が上がるのか、ぜひね期待してご覧いただきたいと思います。そしてこの連休中もイベントがあるんですよね。
そうなんです。長岡出身で越後長岡応援団の西山真希さんからも来ていただきますし、その他ダンスライブですとかバンド演奏ですとか、さまざまなジャンルの方から出演いただきます。
いいですね。ステージイベントも盛りだくさんということです。ちなみに来場時の注意事項があったら教えていただきたいんですが、いかがでしょうか？
はい、混雑状況に応じて駐車場での車両入場を制限する場合がございます。また土日祝日は長岡駅大手口から長岡花火館行きの路線バスが運行されます。また22日までのオープニング期間は花火館とハイブ長岡をつなぐシャトルバスを運行しますので、こちらもご利用ください。
便利になってますね。そしてやはり新型コロナウイルス感染症対策というところも注目かと思いますけれども、どのような対策をされていらっしゃいますでしょうか？
はい、各施設に入る際には必ず検温器による体温チェック、それから手や指の消毒液の設置、またマスク着用をしていただきます。その他待機列を誘導する動線やシートを張って間隔を取ってもらうなど、そういった対策もしていきます。
なるほど。検温、消毒、そしてソーシャルディスタンスの確保ということで、かなりバッチリな感染症対策が行われていると思いますので、皆様からはぜひご理解ご協力をお願いしたいと思います。最後になりますけれども、駅長からこのラジオをお聞きの市民の皆様へメッセージをお願いします。
はい、この長岡花火館は長岡の新しい観光の拠点として、皆さんに目で見て食べて買って体でこう体感していただいて、ご家族ご友人カップルでぜひ来場していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
長岡花火は通年を通して楽しめる私たち市民の誇りであり、そして地域の宝でもあると思います。地域から盛り上げていきましょう。今日お話をお伺いしましたのは道の駅長岡花火館駅長の武士本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
長岡花火館へのお問い合わせは電話 86-7766 86-7766 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。